今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスな特番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校の学長、矢後義明でございます。そして命未来学校生徒会長の翻訳家、いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。いろなさん、短歌の勉強してる、
はい。あ、そうですね、最近は俵町さんのサラダ記念日と、
はい、
あと川野優子さんの例えば君っていうのがあるんですけども、うん、それを読みまして、以前この番組で矢後さんが詩心について話してたじゃないですか、はいはいはい、やっぱり詩心って深いな、あの短い言葉の中にいろんな思いが入っていまして、
はい、
そしてなんか掛け言葉あったりとかして、一つの言葉をいろんな意味で取られたりとか、あの読んでいる人のこう想像力を働かせていて、うん、どういう気持ちでこの人この言葉変えたんだろうかっていうのを読むとすごい考えさせられるんですね、うん、なんかそういうのをちょっと最近読んでました。
なんかこう意識の共有みたいな感じなんですかね。
まあ、みんな人間ですから、うん、そういう意味では一緒ですよね。あの例えばその川野優子さんというのは、まあ、最後残念ながら癌で亡くなられたみたいなんですけれども、その癌になってからの思いとかそういう気持ちをこう詩に表していて、
はい、
なんかもし自分だったらそういう時どういう気持ちになるんだろうかとかっていうのをすごい考えるんですね。なんかそういうのって誰も避けられないなっていうのをなんかすごい実感します、ね、はい、
はい、今日はゲストは、
はい、
そのスペシャリストな先生が来ておられますので、
はい、
ぜひとも、はい、いろなさん、よろしくお願いします、
はい。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺野古法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、ガーリパートナーズ株式会社、株式会社トチオ、イニーズ内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは新生会不思議クリニック院長の古谷正春先生でございます。よろしくお願いいたします。お忙しい中ありがとうございます。
おはようございます。新生会不思議クリニックの古谷です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それでは古谷先生のご紹介をいろなさんの方からよろしくお願いします。
はい、古谷先生は医学博士、日本外科学会専門医、日本消化器外科学会認定医であられます。専門は消化器外科、肝臓外科、胃がん手術、早期ヘルニアなどですね。そして令和4年9月伏木に開設された新しいクリニックの院長になられ、仏法に説かれている自利利他の精神に基づいて安心と満足の医療を提供しておられます。まあ、今日はその素晴らしい新生会不思議クリニックのお話、また先生のキャリアのお話などについてお聞きできればいいなと思います。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、古谷院長、あの新生会不思議クリニックさんができて昨年の9月に開業ということなので、7ヶ月目ぐらい。
そうですね、はい、
はい、あの院長に不思議でって言われた時はええー、みたいな感じだったんですか。
はい、正直言いまして
、はい、
私がなるということはですね、
はい、
予測してなくて。
あ、そうなんですか。
そういう話があった時はちょっと迷いましたけど、
はい、
もうすぐにぜひやらせていただきたいと思いましてお受けしました。
あ、はい、新生会富山病院さんの方の外科の立ち上げも古谷先生院長がずっと関わってお
られるんですね。はい、そうですね、2000年ですね、はい、2000年に今病院ができた時に外科も立ち上がったんですけれども、はい、その時もう一人本田医師と2人で外科を立ち上げたということがありました。
はい、はい、ではまた
新たにこの伏木という土地で病院を立ち上げられるということで、まあ、2回目みたいな感じですね。はい、
はい、まあ、私60過ぎてですね、還暦過ぎてこのようなですねスタートアップですねできるということは、はい、本当なかなかない機会で、
そうですね、
また新しいことをチャレンジできるという機会本当に嬉しく思ってます、
はい、はい、あのまあそういう中で病院をまあ立ち上げられてということで、今は内科になるんですかね。
全般に見てますね、内科外科と頭痛緩和内科というのがありまして、
はあ、はい、
頭痛緩和内科っていうのは聞かれたことないですし、
そうですね、
ほとんど富山県でもないと思うんですけれども、はい、頭痛というのは痛みという頭痛ですね、
はい、
それ緩和というのは和らげる、そういう内科っていうものを標榜しておりますが、もともと私新生会富山病院におった時に、
はい、
緩和ケアというものをやっておりまして、
はい、
まあ、それを引き続き敷地クリニックでもやりたいということで、
はい、
あのまあ、そういう科を表示したかったんですけれども、
ええ、
まあ、ちょっとそれはできないということでしたので、
はい、
頭痛緩和内科ということで今出して診療しております、
はい、
ですから非常にこう幅広い患者さんが、
はい、
あのいらしてますですね、
はい、頭痛緩和ということなので体の痛みまた心の痛みとかそういうことを、まあ、はい、先生は見られるともしておられるということですね。
そうですね、
はい、
まあ、一般の腰が痛い人とか、
はい、
肩が痛いとかということでいらっしゃる方もも ちろんありまして、
はい、
そういう方も見てるんですけれども、
はい、
中にあの癌の方ですね、
はい、
の、まあ、痛みの方を見させていただくということもあります。
うーん、
まあ、癌の痛みといってもですね、まあ、体の痛みというのは皆さん思われると思うんですね、
はい、
やっぱりそれは非常に痛みを和らげるということは大事ですけれども、
はい、
まあ、それだけではないんですね。
うん、
で緩和ケアというとやっぱり痛みを取ることだっていうふうにこう思っている方が多いですね、
はい、
実は医療者でもそういうことも少なからずありまして、
はい、
まあ、痛みがなければ緩和ケアには紹介しなくていいみたいに思っている方もあるんですね、
はい、
しかしそうではなくて例えばがんですね、
はい、
あのがんだけに限らないんですが、はい、例えば心不全も緩和ケアの対象になりますけれども、まあ、がんなどの重たい病気、まあ、そういうがんになられた方っていうのはですねやはりその診断を受けた時点から、
うん、
まあ、大変な衝撃を受けられるんですね、
はい、
はい、ですからそこから心のケアをしていくということが非常に重要であります。でまたがんの告知を受けたりして、
はい、
精神的な苦痛ですね、
はい、
例えば不安で鬱になったりとか、
はい、
でそういう方もいらっしゃいますので、そういうケアもしていかないといけないですし、またが
ん
の治療となりますと非常にお金とか、
あ、そうですね、
かかりますし、
はい、
まあ、仕事も休まないといけないとか、
はい、
まあ、そういった社会的な苦しみというのもあります。で最もその根本的な苦しみといいますか言われてますのはスピリチュアルな苦しみっていうのがあります、
はい、
英語で言えばスピリチュアルペインといいますけれども、はい、まあ、自分の存在と意味をですね、
はい、
まあ、失う苦しみといいますかね、
はい、
まあ、そのように言われますけれども、
はい、
死を目の前にするとですね将来がありませんので今何やっても意味がないとか、
あ、
ま
あ、
そういう苦しみも出てきますし、いろんな人とまた別れていかないといけないとなると寂しい、ね、隣にね娘さんがいるんだけど本当に寂しいんだという苦しみもありますし、あとあのがんとか進行していきますとだんだん体が動かなくなってくると、
はい、
歩いたりもできなくなってきたり、またトイレも行けなくなる、
はい、
で食事も取れなくなって他人のお世話になって生きていけないといけないと、こういった人の迷惑になってまで生きている意味がないというね苦しみですね、
はい、
まあ、そういったことをがんの患者さんは常に思っていらっしゃるんですね。で私はまあそういうスピリチュアルペインをまあケアするということをですね、
はい、
非常に重要視して、
はい、
あの今までもやってきましたし、
はい、
今も現在もやっております、
はい
はい、
そのスピリチュアルケアっていうものって具体的に先生はどういうような携わられ方とかされるんでしょうか、
はい、まずはですね患者さんの 言われることを、まあ、傾聴と言いまして、うん、聞くというとですね、
はい
はいはい、まずよく聞くということです、うん、その時には自分の意識を患者さんの苦しみに焦点を当てるんですね、
は
い、そうしなければ患者さんは苦しみを語ってはくれませんので、うん、相手の苦しみに意識を向けると患者さんはあこの人は自分の苦しみを分かってくれる人だと思われて、はい、自分の苦しみを訴えてくださいます。相手の苦しみを聞くということです、
はい、
そうするとまたそれを反復しまして、
はい、
こんなんだったら生きてても仕方ないと思うんですよと言われたら、ああこんなんだったら生きてても仕方ないんですねと思うんですねというふうに返しますと、
はい、
まあ、患者さんはああ分かってくれたと思われるわけですね。あ、まあ、今まではもう誰も分かってくれない、自分の苦しみ分かってくれないっていうことで孤独なんですよ、
はい、
ね、たとえ周りに家族がいても、まあ、自分の本当の苦しみっていうのは分かってくれないので、それを聞くことによってですね、
はい、
分かってもらえた、
はい、
そうしますと患者さんは元気が出るし、生きる力が湧いてくるし、
はい、
聞いてくれた人を信頼すると、
はい、
まあ、これがスピリチュアルケアということでありまして、他にもいろいろ技術もありますけれども、はい、これが一番中心な技術でやっておりますね。
あ、そうですか。まあ、そうやってお話をお聞きしていただけるというだけでだいぶやっぱり心和らぐんじゃないかなと私も思いますね。先生はそのままそれをやっておられるということ
ですね。そうですね、通常の外来でもやりますね。例えばこの外来の扉を開けた瞬間ですね、先生とかで言われてね実はとかって言われてですね、
はいはい、
私の子を見にるなりご主人亡くされた悲しみをずっとこう訴える方ありまして、それを傾聴して、まあ、反復してっていうことをずっと繰り返して、まあ、3、40分ですかね、
はい、
ずっと話を聞いてたんですけど、まあ、そうするとすごく楽になったってことで、
そうですか、
非常に喜ばれますよね。
はい、
緩和ケアの外来を新生会東洋病院でやっていた時もそうなんですけれども、はい、まあ、がんの患者さんで余命があと1年とかで、そういう方いらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、主たる目的といいますか、患者さんの望まれるのは私に話をしたい、話したいんですね、たくさん抱えていらっしゃる、でそれを聞くんですね。そうすることによって元気になるんですね。じゃあ今度どこどこへ家族と行ってきますとかですね、こう言われて、
はい、
大体がんの終末期になるとですね、もう引きこもりたりとかいう方多いと思うんですけど、はい、まあ、すごく生き生きとされててですね、お元気になられて、
はい、
いろんな勉強もされたりですね、
はい、
毎週の外来を楽しみにされている方がいます。あとがんが治ってる方でもですね、
はいはい、
苦しまれる方ですよ、はい、がんをもう手術して再発してないし治ってるんですけれども、
はい、
やはりずっと不安を抱えてらっしゃって、は
い、
でそういう方も数週間に1回外来に来られて、
はい、
ずっとお話を聞いてると、
うん、
もう喜ばれてまた来ますっていうことでね、
はい、
言われますよね、はい、
そうですね、希望がないとその生命力みたいなものが失われていってしまって、病気を治そうというこの自分の生きる力がなくなっちゃうんで、うん、治りにくいんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
あ、本当にそう思います。
は
やはりあの病は気からではないですけれども、
はい、
やっぱり心が大事だなと思いますね。
そうですよね、
はい、もう患者さんもそうですけど、まあ、医療者もやはり心が大事で、
はい、
どういう心で患者さんに接してるかというところですよね。まあ、ジリリターっていうことを言われましたけど、
はい、
まあ、他というような他人ですね、
はい、
患者さんの利っていうのは幸せっていうことですけども、
はい、
患者さんが幸せになっていただくことがそのまま自利、自分の幸せになるんだっていうことですね、
はい、
特にこういう外来をやってて思うんですけれども、
はい、
患者さん喜べるととっても嬉しくなるんですよ。あの手術して患者さんが元気になってありがとうございましたと言われてですね、退院される時も非常に嬉しいですけれども、
はい、
まあ、それにもましてですね、治らない方であってもですね、はい、そういう ケアをして、いや先生今日楽になりました、ありがとうございましたって帰る時に感じる私たち の, あの幸せっていうのはね、
はい、
本当に大きいものがありますね。はい、
なんかこの問題ってやっぱり医学の根本的な問題にも突き当たるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、まあ、ケアということはですね、はい、やはり本来の医療というものの根本だと思うんですね、
はい、
で、まあ、今はあの治す方の医療というのが非常に進歩してまして、はい、
そうですね、
もちろんあの非常に大事ですね、
はい、
あのキュアって英語で言いますけれども、
うん、
まあ、最新の医療技術の進歩で例えばロボット手術とかですね、
はい、
抗がん剤もかなりあのいろんな種類の抗がん剤がもう本当に次から次へと出てきてですね、まあ、生存率というのは非常に高くなってきておりますけれども、
はいはい、
しかしまあ全ての方それで治せるわけでもないと思いますし、たとえどんだけ進歩してもですね治せない病気もあるし、まあ、さっき申しましたようにまあ、治ったと思ってても医者がですよ、治ったと思ってても本人は苦しみを抱えてるっていう場合もありますので、
はい、
やはりそういうケアということはですね苦しみっていうものを楽にして差し上げるっていうことを私と医療者っていうのは常に考えて医療していくっていうのは非常に重要なことではないかと思いますね。
そうです
ね、はい、
医療ってどうしてもやっぱりそのビジネス的なお薬を開発するとかそういうマネジメントなことがずっとつきまとうんで、うん、大義名分として治療のため新薬開発、うん、新しい治療法新しい検査方法とかってなってきますけど、そこでやっぱり患者さんに寄り添うと、うん、病気の方と同じ苦しみをこう共有するとかそういうお気持ちがないと本当にただの商売的なところになっていくんじゃないかと思うんですよね、うん、でそういうその二面があってその中でのお医者さん医療従事者の方々っていうのは、うん、その現実の中で戦っておられて本当大変だなと思ってもう本当尊敬します。本当に、うん、はい、先生もやっぱりそういう現実のことを解決しながら患者さんのことも寄り添いながらということで本当になんかうん、大変なお仕事だなと思っておりますが、うん、先生的にはそんなにいやもう一生懸命なんで分かんないみたいな感じなんですか。
そうですね、まあ、一生懸命毎日やっておりますはい、とにかく、まあ、患者さんの幸せを思って、うん、まあ、先ほどおっしゃったような問題点ですね、
はい、
あります本当にありますけれども、うん、まあ、基本はやはり患者さんの幸せをまず第一に考えるということですね。
はい、
それが一番大事なことだと思いますね。
そうなんですよね。そもそも先生はどうしてお医者さんの道を選ばれたんです。
私はですね、
はい、
幼い頃から、
はい、
医学に対する強い関心があったんです。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。そう、何か見てとか何。
そうですね、まあ、図鑑を私6、7歳ぐらいの時に買ってもらったんですが、
はい、
人体の保険の図鑑っていう、それを毎日読んでまして、
おわ、
何回も何回も
は
すごい興味があったんですね。
は、
うん、まあ、私の家は特に医者の家でもありませんし。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
親戚にも医者も看護師も。
あ、そうなんですか。
何もいないんですね、また関係ないんですけど、
はい、
まあ、そういうことですごく医学に興味があったので、まあ今覚えてるのは小学校3年生ぐらいの時に医者になろうということで、なんか劇でなんか医者の役をやったのをちょっと記憶しておりますけども。
ああ、そうなんですか、はい、へえ、図鑑は私も大好きで、うん、読んで、はい人体の不思議みたいな、体の口から内臓が見えて体の中に何があるんだとかっていうのは不思議じゃないですか。体なんで人間ってどうなってるんだろうみたいな、子供の頃ありますもんね。それで本読んだりとかしたくなりますよね、
はい、
はい、それがまたバチッと先生にハマったんですね。
あ、大変ハマったと思いますね。
は
あ、いや、まあ、それで 進路を選ぶときに、まあ、高校生の時ですけれども、
はいはい、
まあ、実はあの医者か弁護士かどっちかになろうかなと思ったこともあったんです
よ。そうなんですか。
で、まあ、それもちょっと迷ったんですけど、
はい、
まあ、人の役に立ちたいなっていう思いもありました。仕事としてですね、
あ、
医者も弁護士も人の役に立つ仕事だと思いまして、
はい、
で、まあ、元々そういった医学に興味があったのと、やはり医学っていうのはもう世界共通ですよね、
はい、
弁護士って言ったらやっぱり日本だけかなって思って、よりこうグローバルな方がいいかなと思って医学を、はい、目指しました。
あ、でもこれお医者さんになろうと思ったらもうかなり勉強しなきゃいけないということも現実お分かりになって、うん、いやこれは勉強毎日しなきゃいけないみたいなになったんですよね、子供さんの頃。
そうですね、まあ学習塾とか行ってましたけどね。
あ、そうですか、
はい、まあ、勉強はまあそれなりにやりましたけど、
もう中学校になって高校に行ったらもうこれくらいの大学に入らなきゃいけないみたいななってくるじゃないですか。
そうですね、まあ、私の場合はあの中高一貫の、
あ、そうなんですか、
男子校だったんですね。
そうなんですか。
ですからもう高校2年で全部終わっちゃうんですね、普通の家庭は。
そうなんですか。
高校3年はもう予備校みたいなもんで、ひたすら受験勉強。
そうなんですか。
1年間、はい、だからもう塾にも行かないし、
はい、
あ、
学校でずっと、
予備校にも行かないってことで学校で勉強してる、
勉強し続ける、
はい、まあ、なんとか合格できるっていう感じです、
はい、それで京都大医学部ですもんね。
いや、ちょっとあのできすぎですけど。
いやいや、できすぎっていうかすごいです。それもストレートですからね、すごいですよね。いやでもそれくらいも勉強しなきゃいけない。でも勉強しようというその心ってやっぱり人の役に立とうとか、うん、そういうこう発露があって、うん、それをまあ目標にして勉強していくという、やっぱなんかそのメンタルなことってすごい重要ですね。やっぱり今日のお話いろいろお聞きしてたら、うん、心ありきというか。
そうですね、
はい、
やっぱり目的というのは大事かなと思いますし、
はい、
ただやっぱり私結構受験勉強好きだったんですね。
ああ、そうなんですか。
楽しかったです。
へえ。
こっちはなんかあの皆さんに叱られるかもしれないけど、
はい、
あのなんか楽しくて、
はい、
模擬試験とか受けるじゃないですか、
はい、
成績出たりすると、はい、いい成績だと嬉しいじゃないですか。
ああ、嬉しいですね。
そんなんで
解けないことが解けたりとか。あ、そうですね、ですよね、はい、それはすごい楽しいですよね、
まあ、そういう達成感みたいなのあって、
はい、
受験勉強そんなに苦痛でなかったですね。
あ、そうですね、はい、探求心みたいなのありじゃないですか。人誰でもその知的好奇心もあって、
はい、
で生きてたらいろんな情報があるもんでいろいろ目がそれちゃうんですけど、探求をこうし続ける方って他のとこ目いかないですよね、
うん、
でずっとその探求してこれってどうなってるんやろうって答えを、うん、よりベストな答えを探そうとなりますもんね。あ、先生はやっぱりそういう感じでずっとお医者さんになるまでやっておられたということなんですね、
はい、
いや本当に興味深いお話なんで、もうぜひ来週もご出演いただければと思います。お忙しいのに申し訳ございませんが、
ました、
はい、本当に興味深いお話ありがとうございます。それではイロナさんの方から今週の名言をよろしくお願いいたします。
はい、今日は古谷先生から事前に教えていただきました教頭ノートルダム女子大学名誉教授の村田久幸先生の言葉を紹介したいと思います。援助とは苦しみを和らげる、軽くする、なくすることですということなんですけれども、これは先ほどお話の中にありました疼痛緩和ケアに関係する言葉なんですよね。
そうですね、あの、うん、スピリチュアルケア、まあ、ケアということは実はあの援助なんですね。援助の中にはキュアとケアがありまして、うん、そのケアの話をさっきしたんですけど、当然キュアもこの援助の中に入るんですけれども、
はい、
まあ、苦しみを和らげる、軽くする、でなくすると、まあ、なくするということはなかなか私たちでできないんですけれども、
はい、
そうなっていただくように支えさせていただくということが私たちの使命かなというふうに思います。
あ、やっぱり本当に大事なまた名言でございますね。はい、そういうわけで今週の名言 いただきまして勉強になりました。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内でございます。
はい、4月29日土曜日、射水市道後の里にて集中講座を開催いたします。いずれも入場無料です。まず午前10時10分から新生会富山病院消化器センター副センター長元藤雄一先生による胃ろう人生を支えるもう一つの口、午前11時から新生会高岡クリニック院長北澤勉先生による健康に大事な3つの柱と1つの道題、午前11時50分から新生会富山病院院長真部康弘先生による耳が遠くなると認知症が近づく、そして午後2時から世界最高齢プログラマー若宮雅子さんによる人生100年時代を力強く心豊かにと題した講演会を開催いたします。150名様限定のため、こちらの講演会のみ事前予約が必要です。公式サイト Facebook、 LINE 公式アカウントをご覧ください。そして5月3日日曜日、大門総合会館午後2時からひばり行政書士法人所長千葉義和先生による、これから相続対策デジタル遺産の落とし穴、こちらも入場無料です。お待ちしています。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想、公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用射水内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは新生会不思議クリニック院長の古谷正治先生にご出演いただきました。来週もお忙しい中ですが、ぜひともご出演よろしくお願いいたします。
はい、承知いたしました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
来週誰も見たそうあろうこともないまま終わりのないもの誰も満たされることを